はい、17章ではモーセは宿営地レヒディムから神の指示によってホレブの岩の上へすでに導かれていました。このあとこのホレブとか神の山あるいはシナイ山などといくつかの呼び名が出てきます。大体同じようなところだと思われます。この辺一帯は以前モーセがエジプトのファラオの手から逃れて逃亡してきて、ミディアンというエテロのもとで、羊を飼っていた時に、羊をこう連れて、この辺あたりに来ているようですね。そこでモーセは燃える芝を見るわけです。で、このエテロという人は、アブラハム、イサク、ヤコブの神の祭司だったようです。で、実はアブラハムの子孫なんですね。アブラハムはサラの亡くなった後、もう一度再婚します。ケトラという人と再婚したことが創世記25章に書いてます。で、このケトラさんが子供を産むんですね。で、その子供にミディアンという人がいるんですね。で、ミディアンはまた5人の子供を産みます。で、エテロさんはその子孫なんです。ですから聖書はアブラハムの後、イサク、ヤコブの子孫の物語を中心に語ってるんですけども、その裏ではもう一つこういうストーリーが展開されていまして、その経緯は記されてませんけども、このエテロさんがこのアブラハムの神の祭司になっていたということなんですね。不思議ですね。で、モーセがこのエテロの娘とファラオの手から逃れてきた時に出会いましたね。あの出会いも不思議でしたね。ちょうど井戸で出会ったんですけども。で、その娘さんが、連れてきまして、エテロと初めて出会います。まあ娘さんたちが井戸端で他の男の羊飼いたちから乱暴を受けておりましたからね、それを助けたもんですから、エテロはまあお礼を言ったでしょうし、そして、初めての出会いですから、お互いのことを話したことだと思うんですね。今皆さんにはそれぞれのマイストーリーを今年は書いてくださいという宿題を牧師は出しております。書いておりますか？準備しといてくださいね。今牧師の手元にお一人の方から一番が来ました。 で、この、エテロさんとモーセもそれぞれのこの今までの自分のストーリーをね、実はこういうふうにして生まれて、で、こんな神様に導かれてというようなマイストーリーを話し合ったんじゃないでしょうかね。で、きっと2人はつながっていると、同じ神様に導かれているんですねと、まあ、意気投合したんじゃないでしょうか。で、モーセがエトロの家に、じゃあ私流れ者ですけども、ここで住み込みで働かせてくださいと言いましたら、エテロはもうすぐに「いや、あなたは私の娘のチッポラの夫になってください」というふうにですね、もう彼を エテロ家に受け入れる決意をしました。まあきっとチッポラさんの向こうのこと、向こうを探さないということで親としても考えていたんでしょうね。でこういう不思議な出会いがあったんです。そして、チッポラとの結婚生活中にモーセがホレブで神の召命を受けます。そしてエジプトへ遣わされます。最初モーセはチッポラと息子を連れてエジプトへ向かいます。きっとエトロはその家族を見送りながら、祈ったでしょうね。そのモーセ家族のために。しかし娘チッポラと孫2人がエジプトでの状況は、危険な状況ですね。モーセがファラオとこう交渉して、なかなかファラオがこれそれに反発しているという状況 で一時実家に戻ったようです。で今回出エジプトの神の御業を伝え聞いたお父さんのエトロが一時預かっていたチッポラと孫2人を連れて神の山ホレブにモーセが来ていると聞いたもんですからやってきたんですね。そして再会します。天幕の中でモーセはエテロに今まで経験した神の御業を伝えます。きっと共にその神様の御業を称えたでしょう。8節から11節にそういうことが書いてありました。そしてモーセは正式にアロンとイスラエルの長老たちにもエテロを紹介したようです。そしてエテロは祭司としての公の務めである焼き尽くす捧げ物と生贄を神様に捧げたと12節にあります。さてこのエテロのモーセ訪問は彼の計画であったとともに神のご計画でもありました。ちょうど使徒パウロが救われて、神様の御業に、加わろうとする前にこのアナニアっていう人がですね主によってパウロのところに使わされるのとよく似てます。エテロもこれからモーセの働きが始まる前にですねやってきたわけです。そして彼は一つアドバイスをすることになりますね。でそれはですねモーセが行っていた働きの一つであった砂漠という行為です。この砂漠というのはこれモーセは神様に代わって行ってたんですね。この砂漠という神様の御業はこれは聖書一貫して永遠の神の御業です。でこの裁くということは懲罰ではありません。御心が天で行われるごとくにこの地でも神様の御心を行うためにこれが御心だと、これは御心に反しているというふうに裁くんですね。で、高慢で大きな顔をしている人にとってこの裁きというのは懲罰になります。虐げられて小さくなっている者にとりましてはこの神の裁きは希望です。 砂漠というのはそういうことなんですね。この技はモーセから始まってヨシュア、そして指導者がいない時期は獅子がその働きをしました。あの獅子のことを別名砂漠つかさというふうにですね言われるんですね。でそしてその後獅子の後は預言者が登場します。サムエルという人は最初の預言者的な働きをした人ですね。そして、イスラエルの王様もこの神の御業を受け継ぎます。王様もこの砂漠という大きな働きを担わされるんですね。で皆さんもよくご存知のソロモン王様は、王様に建てられた時に夢枕で、神様が何でも願うことを言いなさいと、それを叶えてあげよう、こう言われた時があったんですね。でその時にソロモンはどうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるようにこのしもべに聞き分ける心を与えてください、こうソロモンはお願い しましたんですね。そういう王様がこの神の御業を引き続けていくわけですけども、聖書を読んでいきますと、その王様たちがですね、正しく裁くことをやめてしまいまして、反対に堕落していった時、また神様は預言者を立てられて、神の裁きを伝えました。これが正しいことじゃないですかとこう王様に進言したんですね。でも彼らはこの預言者たちの言葉を聞かなかったようですね。でそして後に神様はイエス・キリストをメシアとして使わせてくださいます。でこのイエス・キリストの御業も裁くということです。実際にイエス様は地上で御心を行って裁かれました。そして、イエス様は天に昇って神様の右の座についたとありますね。ここは裁きの座です。でそこについたというのも、この裁くという御業が引き続き行われているということです。そして終わりの時に全ての人が神の裁きの座の前に立ちますね。そういうことも聖書に書いてますね。参考に第二コリントの5章の10節とローマ14の10節、この2つを挙げときました。ここに全ての人が神様の裁きの前に立つということが書いてあります。でモーセはこの神様の永遠の技である裁くという大きな働きを負ってたんですね。道路者としてエテロはモーセに対して今の自分にできることはないかと考えて口を挟んだんです。17節、あなたのやり方は良くないと。この助言をすることには非常に勇気がいったでしょうし、この助言に従うのにもモーセの方に謙遜がいったでしょうね。そして何よりも エテロを通して主が御心を示されているという信仰が必要だったと思います。18節、このやり方ではあなたには重すぎて一人では追い切れないからだと進言します。エテロの提案は、神が民の中にあなたと重荷を負い合うものを備えてくださっているんじゃないですかということだったんですね。そうしましたら、そういう人がいたようですね。千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長と、そういう有能な人が選ばれましたし、そういうものが与えられるという、そういうお話が今日のお話なんですね。で、今日のこの、そういうふうにして、エテロは重荷を追い合うということを提案します。で、重荷を追い合うというのは、担い合うというのは、それが効率がいいからとか、便利だからという考えもありますが、しかしエトロの頭には22節から、神にとって大きな事件も小さな事件も大切である、どんな小さなことも見逃せない、だから分担しよう、そういう認識があったようなんですね。小さい事件もちゃんと受け取りましょうと。で、大きいのをモーセ担当にして、そういうふうにしたら漏れることなく神様の裁きというお働きを行えるんじゃないでしょうかという、こういう素晴らしい提案だったんですね。そしてモーセはそれに従う、その通りだとモーセも納得しまして従いました。今の私たちの教会もこの原則に従って互いに重荷を負い合っております。2箇所ほど参考に挙げました。まずガラテヤの 6-2、ちょっと読んでみますと、こうあります。もうそのものズバリ書いてますね。互いに重荷を担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです、こういうふうに書いてますね。それからロマ書の 15-1 では、こうあります。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません、というふうにですね、この、強くない者の弱さをも互いに担って、みんなで歩んで参りましょう、そういうことを伝えています。教会は教会の働きは皆さん2つありますね。伝道と牧会で、この伝道というのは教会のことを宣伝したりですね、トラクト配ったり、チラシ配ったり、いろいろありますね。伝道集会開いたりとか。でもそれだけじゃ伝道一本の新しい信者の獲得と教会員の人数の増加、それだけを追求するのが 教会じゃありませんね。今の新興宗教で問題になっている宗教、テレビでも問題になっている宗教なんかはもうそれ一本ですね。信者の家庭が崩壊しても知らぬ顔、それよりも一人でも多く回収者が与えられ、そして その教団が発展すると、もうそこ一本でやってますね。私たちの教会はもちろん伝道はしなければなりませんよ。でもそれだけじゃない、牧会というのがあるんですね。このことをこの互いに重荷を負い合いなさいというのは示しておりますね。来週は19章に入ってシナイ山のもう麓に到着します。でそれまでに、いろんなことがありましたね。でこの18章ではこのエテロさんが大切な、これからモーセがこの民を、神の民を連れてアラノの旅に出発するんですけども、その前にエテロさんが来て大変重要なことをアドバイスしてくれたというところですね。ここのところは私たちの教会にとりましても大変重要なことが書いてあるところです。神様の永遠の宮座の砂漠という神の働きですね。このことも今日教えられましたですね。それは単に懲罰与えるだけじゃないということですね。神様の御心が行われるように、そのために神様は裁かれる。裁きは恐ろしい面もありますけども、でもそこには希望がありますね。はい、では今日の学びはここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。